おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年7月3日、金曜日。2026年も半分を過ぎ、今日から1年の後半戦に入りました。数日後には七夕もやってきますね。今朝も一等無人航空機操縦士の視点で、世界と日本のドローンの最新ニュースを約5分でお届けします。今日は国内でレベル 3.5 の社会実装が2件揃い、海外ではアメリカの配送ルール整備が大きく動きました。制度、技術、物流がバランスよく並ぶラインナップです。まずは軍事防衛の話題から、アメリカの超党派の議員団が、ウクライナとのドローンや無人の水上艇、そして対ドローン技術の協力を深める戦略的無人システム協力法案を提出しました。ウクライナは、資金支援が十分であれば年間で最大2000万機の軍用ドローンを生産できるとしていて、実戦で試された技術を共同で開発、調達することが焦点になっています。対ドローン、いわゆる CUAS の技術は、軍事転用の是非とは別に、空港やイベント警備という形で私たち民生の運用者にも関わってくる分野です。実戦で磨かれた探知や妨害の技術が、国内の議論にどう波及するのかは注視しておきたいところです。続いて、空飛ぶ車、EV トールです。ジョビーとアーチャーの2社が、機体の安全性を国が公式に認める、型式認証に向けて前進しました。ジョビーは年内にドバイ国際空港での有償運航を目指し、アーチャーも認証手続きで FAA から満点の受諾を得て、最終検証の段階に入っています。一方で、メーカー間で起きている訴訟が、認証の進み具合や投資意欲に影を落とすのではないか、という指摘も出ています。規制の話題が続きます。アメリカの FAA が、新しい規則、パート108を7月から段階的に施行します。これは、目視の届かない範囲、いわゆる BV ロスでのドローン配送を大規模に行うための、初めての標準的な認可の道筋です。リスクや人口密度に応じて運航を3段階に分け、まずは過疎地で重さ55ポンド未満の機体から始まります。さらに FAA は、発電所などの重要インフラの運営者が、その周辺の飛行制限を申請できる新しい規則案も公表しました。こちらは意見募集が7月6日締め切りとなっています。日本の小型無人機等飛行禁止法にも通じる動きです。機体、技術では、DJI が新型の産業用ドローンを7月8日に発表すると予告しました。エンタープライズ機は測量や点検の現場を一気に変える力があり、どんな1台になるのか注目です。また、国内の展示会ジャパンドローン2026では、ステッドがレベル 3.5 の飛行で重要となる 920MHz 帯を使った機体探索システムを初公開しました。万一の墜落や不時着の時、機体を効率よく探し出すための仕組みです。ここから国内の実装事例を2件。神奈川県の相模ダムのリニューアル工事では、リベアウェア、KDDI スマートドローン、大林組の3社が、レベル 3.5 飛行による遠隔、自動の巡視と、3次元の点群データの自動生成に成功したと発表しました。国土交通省の基金事業の一環で、自動充電ポートを併用した無人運用が特徴です。さらに愛知県では、離島の佐久島と本土の一色漁港を結ぶ航路で、レベル 3.5 によるドローンの定期配送が始まりました。単発の実証ではなく、生活物資を運ぶ恒常的な運用フェーズに入った点が大きな意味を持ちます。最後に海外の物流を2件です。ウィングはウォルマートとの提携を拡大し、フィラデルフィアやフェニックス、サンディエゴなど新たに7都市へ配送サービスを広げると発表しました。すでに提供中の都市と合わせ、全米展開が加速しています。そしてジップラインは、累計の配送回数が200万回を突破したと発表しました。今年1月には新たに6億ドルを調達し、医療機関や薬局向けから小売との提携へと事業を広げています。累計200万配送という数字は、信頼性の裏付けそのものと言えます。医療から小売へと広げていく流れは、国内で医薬品配送を考える上でも参考になりそうです。以上、今日は10本のニュースをお届けしました。 より詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。ぜひ検索してみてください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。